そして提供されているプランですけれども、どんなプランがあるんでしょう。
はい、はいはい、まあ、基本的には1日1組のキャンプ場にしてまして、うん、はい、まあ、基本料のパックがありまして、うん、電気だったりとか、はい、まあ、直火の焚き火場、あと芋のストーブもありますし、はい、あと黒板もありますし、うん、まあ、子供さんなんかはもう黒板で1日過ごしちゃう人なんかもいますし、あとはやっぱ僕も子供が生まれて子供の遊び道具もあるので、うん、たまにその設置して遊んでもらってる子もいますし、あとはドラム缶だったり、まあ、基本やっぱり野で遊んでもらうような仕組みを作りたいので、うん、基本的にはそんなに華やかな設備はないんですけども、うん、ここで何するかはやっぱお客さんに考えてもらって、畑に行く人もいますし、うん、で近くの土地の木っていう樹齢400年から500年ぐらいの木がありまして、ね、はい、そこを散策する方もいますし、あとは本谷川渓谷っていう、まあ、渓谷があって、もうそこがまたここから 3,4 度ぐらいは気温変わるんですけど、うん、夏なんかはそこに遊びに行って川遊びする人もいますし、うん、なんか1日だけでは足りないですね。あとはまあ、ね、北斗もたくさん面白い場所があるので、うん、長期の人なんかは清里に行って、はい、おしゃれなカフェに行ったりとか、うん、たくさんなんかいろんなプランはありますね。
そうですよね、はいはい、ここからさらに上の方に上がっていくとマストミのラジウム温泉郷もありますからね。
そうですね、はい、ラジウム温泉もかなり不思議な温泉なので、うん、で、まあ、特にがん患者、はい、ね、患ってる人なんかはもう週に1回のペースで湯治場として利用される方も多いです。
なるほど。さあ、そして、このキャンプ場で体験できたり楽しめたりできるアクティビティは、そうなりますとやはりこう周りのいろんなところに行ったりするって感じですかね。
まあ、一人でキャンプして、はい、まあ、バーベキューでね、美味しいご飯を食べるっていうのもいいんですけど、やっぱりキャンプが苦手な方もわからない方もいらっしゃるので、そこでまあ僕もコーヒーの焙煎っていうのをやっぱこの土地に来てから始めたんですけども、うん、まあ、銀杏で焙煎する
ね、
キットがあると思うんですけど、はい、その、まあ、キットと木豆をご用意して、はい、コーヒーを入れるところまで、お伝えするプランがありまして、それは結構冬場寒い時にとても人気がある
プランです。焚き火を囲みながらそこでもうじわじわじわと焙煎するわけですね。ずっと止めてると焦げるよみたいな感じで
最初は焦げちゃう人もいますねでも美味しくコーヒーが出来上がるので、そこは任せてください。
なるほど、はい、いろんな指導もしていただ
いて、はい、それは炭火で直火の、はい、焙煎なので、はい、ぜひご興味あれば、はい、秋冬おすすめです。
奥様は染色の、まあ、作家さんというふうにもお話をいただきましたけど、はいはい、染色の体験なんかもできるんですか。
はい、染色の体験も一時期はちょっと産後で休んでたんですけども、はい、また最近始めまして、はい、1泊2日の、染色プランもありまして、はい、色をテーマにしたご飯の提供と、あと妻から教えてもらえる染色のワークショッププランっていうのを1泊2日で行うんですけども、はい、それはもう楽しいイベントなので、
いやなんか今、はい、色をこだわったぐらい食事して、そうなんですよ、それ何ですかって思っちゃいますよね。まず
料理人の方を、まあ、はい、ちょっとご友人なんですけども、はい、友人が東京から来て、はい、妻が色をテーマに、うん、例えば赤色のテーマをお伝えする時は皆さんに赤色のご飯を食べるんですよ。
ほ
ー。で黒色だったら黒色のご飯を食べる、はい、青色は青色、それを細かくなんか色をの歴史だったりとか、なぜ色ができたのかとか、なぜこの色があるのかとか、なんかその辺を細かく美味しいご飯を食べながらお伝えするイベントがありまして、
まさに染色の色っていうところにこだわってらっしゃるんですね。
そうですね。
それではですね、これまで利用された方の傾向っていうのはどんな感じでございましょうかね。
家族連れですね。やっぱり小さいお子さんがいる、まあ、幼稚園ぐらい小学生ぐらいの子持ちの家庭が、はい、保育園で仲良かったから久しぶりのキャンプ ップでこの場所を選びましただったり、関西からと東北で東北からでちょうど山梨が真ん中だったからここで合流しようっていうことで選んでくれたりとか。
じゃあお客様も割と本当に日本全国いろんなところからいらっしゃるって感じですか？
そうですね、日本もですし、あと今年は海外のお客さんが、はい、泊まりまではそこまでいなかったですけど、はい、見学だったりとか、あとはゼロサイトハウスの授業も始めたので、はい、宿泊でも最近海外のお客さんが多かったり、あとは入居で、5月はフランス人カップルが住んでくれてました、
はい、さあこのゼロサイトなんですけども、まず魅力をちょっとですね、四季折々お伺いしたいんですけど、春の魅力ってどんなところなんでしょうか？
春は先ほどお伝えしたかもしれないですけど、やっぱり桜のお花がゴールデンウィーク中にしかも見れるので、はい、そのお花をまあ見ながらやっぱり美味しいご飯を食べたり、焚き火を直火でできたりとか、そこが一番春は見どころになります、
はい、
あとは山菜ですね。山菜が近くで採れるので、はい、その山菜を天ぷらで揚げるのがでも僕は好きです
いいですね、
はい、戻りたいですね春に
夏はいかがでしょうか？
夏はですね、やっぱ本谷川渓谷に行って、はい、川に浸かるっていうのが一番見どころなのと、あとは夏野菜がここから歩いて、30秒ぐらいのところに畑がありまして、はいはい、そこに行ってピーマンを食べるっていうのがちょっと今年は僕が好きな行為でした、
は
い、ピーマンが甘いんですよ。後でちょっとお渡ししたいんですけど、はい、畑でピーマンを食べるともう感動なので、ぜひ後ほど体験 してください。
秋はいかがでしょう？
秋はですね、栗拾いだったり柿だったり柿取りだったりとか、はい、あとはやっぱり広葉樹がこの場所多いので、
はい、
やっぱり紅葉がもう全体がもうすごい綺麗に見えるので、紅葉が見どころになります。
冬場は営業はなさってらっしゃるんですか？
冬場はご予約があれば、はい、やっぱり上級者のキャンパーさんがたまに貸し切る方もいるんですけど、去年なんかはサウナイベントも、市と連携して、はい、サウナイベントを開いたんですけど、山梨住宅工業さんというのが製造しているラティッコさんっていう、移動式のサウナ小屋がありまして、はい、そこと連携 して、本谷川渓谷にジャボンとするっていうプランが、あるので、冬場はもしサウナに興味ある人はラーティッコさんと連携できますので、そこも見どころですね。
管理されていて大変なことはではあんまりないですか？
そうですね、今充実してますね。やっぱり草刈りは大変かもしれないですね。やっぱ敷地が僕の家も、はい、キャンプ場も、あとはゼロサイトハウスも、あとはちょっと高台のサイトっていうのももう一つありまして、ちょっとそこは何もないんですけども、敷地が全部広いので、はい、そこのやっぱ管理は大変かもしれないです。
でもまあそういうところでも自然に接してるから気持ちはいいっちゃ気持ちいいんでしょうね。
気持ちいいですね。基本的には自然との対話が多いので、
この仕事の魅力ってどんなところなんでしょうか？仕事と思ってらっしゃらないかもしれません、
は
い、
そうですね、もうまあでも仕事だと思わないといけない部分もやっぱりたまにはありますけど、はい、でもやっぱ自然に寄り添いながら暮らすっていうことは、やっぱ人間の社会を優先するのではなくて、やっぱり畑もやってるので、この時に種をまかないといけないので、時期をずるしちゃ発芽しなかったりとか小さくなっちゃったりとか、あとは虫に多く食べられちゃったりとか、やっぱりいろんな側面があって、やっぱそのでも自然に従うっていうことは、なんかその通りにやってればうまくいくことが結構多いので、なんかこの里山で、なんか人が少ないところで獣が多いんですけども、うまく共存した方が僕はなんか結構 それが自然だなって思ってて、難しいことは たまにありますけど、自然のリズムで生きていくとうまくいくっていうのが、なんかこの4年半で考えさせられますね。
これからこのゼロサイトどんな感じになっていくんでしょうね。
そうですね、まだまだ僕が挑戦したいことをたくさんあるので、はい、挑戦するからにはやっぱり村の人との付き合いもやっぱりちゃんと、その今まで通りにちゃんとやっていかないといけないので、
うん、あいつら俺たちのところ荒らしに来やがったな、
そうですね、
最初に言ってたんで違うじゃないか、はい、ではないわけです。
ではないように、そう思われないように、やっぱり村の行事も率先的に関わりながら、そこでゼロサイトハウスでちゃんと入居してくれる子、ボランティアの子だったりお手伝いしてくれてる子が村の行事に参加してもらって、あ、なんかゼロサイトができてやっぱ人も集まって活気があるなって思ってもらえるようなちょっと行動をちゃんと示して、また新たに仲間がそうやって入居者も増えてるので、仲間たちとちょっと里山を生かしてなんかセルフビルドだったりとか、まだまだちょっと空き家があるので、山梨県北杜市マストミで何か事業を起こしたいっていう信頼できる相手にちゃんと紹介して、この場所を活気ある村としてコミュニティをなんか作っていけたらなとは思ってます。はい。はい。